今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは微笑みサマースペシャルシリーズ第2回となりました。今日もラジオ牧師山下正夫先生と一緒にスタジオにいます。先生、今日もよろしくお願いします。今日は2回目なんですが、はい、第1回も見ることができますので、はい、映像と一緒に楽しんでいただきたいんですが、はい、実はこのきっかけは、まあ、映画沈黙だったんですね。そしてそこから、まあ、五島列島の方に行ってというお話は先週いろいろしました、はい、で今日は実は、キリシタン洞窟の映像を見ていただこうと思うんですが、まあ、いろいろなエピソードがいっぱいあるんですが、ですね、はい、
どこから話しましょう。
本当に実は泊まったところからちょっと、まあ、町の人にもインタビューをしようと思いまして、そうしましたら、まあ、本当に親切な町の人が、まあ、おばあさんだったんですが、観光課を紹介してくれたんですね、で連れてってくれまして、でそこで実はその隠れキリシタンという、まあ、そのなんていうんですか、隠れキリシタンの人たちの、まあ、ずっとこう代々続いている人たちとの出会いが次々とこうつながったというか、
そうでしたね。実は訪ねていった観光家の、対応してくださった方が、その方のお父さんが隠れキリシタンの8代目の大将、
すごいことですね。
でその方が今の9代目の方を、じゃあそれだったらばこの方に会ってくださいという。
で実はね、行く前に、このキリシタン洞窟は行きたかったけれども、まあ、予約ができなくて、そして、まあ、この8代目の方のご紹介してくださった、この、洞窟案内人、酒井船長さん、この方の船、ちょうど大丈夫だったという、
そうですよね、はい、
そうですね、出来事が起こったんです。
私も行く前にパンフレット見ながら、あ、ここ行けたらいいなと思いながら、
なんですけど、なかなかちょっと難しいかなと思ったんですが、でちょうど私たちが、まあ、空いているそのスケジュールの中で、この酒井船長さんのお船を出していただけるという約束ができた。
そうですね、はい、交渉が成立して、
これが本当に嬉しかったんですね。で私たちというか私はなんですが、隠れキリシタンって聞くと、なんかそういう方たちがいらっしゃったのかなっていうだけだったんですが、この酒井さんからいろいろ聞いて、隠れだったけど、復活キリシタン、カトリックに、
そうですね、まあ、戻ったというか、
戻った人、それと隠れのままで生きている自分たち、というお話を。
そうですね、私たち隠れキリシタンというともう過去の存在っていうふうに思いがちですけども、な、今なおその信仰で生きている、
生きているという形で、その実物で、その9代目ということで、もうちょっと驚きでしたが、
そうですね、
とても親切にいろんなお話をしてくださったんですね、
でその方とキリ教会というところで、そこで山の上の教会でまず大きな目印ですから、そこで待ち合わせをして、それから船の方に案内していただいて、
なんかね私島に行ってすごく実感したんですけど、カトリック教会というか、教会が素晴らしい、大きくて、
そうですね、
綺麗で、それがたくさんあって、でなんかこう素朴な島なのに、
そうですね、素朴な島でなんかヨーロッパに来たような感じのっていう印象もなくもなく、
そのなんかギャップがすごく感じられて、まあ、そのキリ教会も実はちょっとこう、見学させていただけたので、綺麗な教会だなと思いながら見ましたね。そうですね、でそこで待ち合わせをして、まあ、その招福丸という船なんですが、そこに乗らせていただいたんですね。まあこれはもう本当になんかこうなんていうんですか、本当にこうもう体に何かこう、なんていうんですか、つけます
でしょ、
そういうのもなしで、もう本当にふわっと乗っちゃって、ふわっと船が出て、なんか途中で何かあったらどうしようと思ったぐらいなんですが、本当にでも洞窟に向かってまっしぐらっていう感じで、こう、
そうですね、
海を見ながら洞窟に連れてっていただいた、
そうですね、その洞窟はもう海からしか行けない洞窟ってことですよね。あの、はい、その洞窟が使われたのはあの明治になってから、まだ明治時代になってすぐあのキリスト教が解禁されたわけではないので、まだ禁教令の中で、信仰を持ち続けている方が、その人の目を逃れて、そこであの信仰を守っていた、 そうなんですよね、その時に使われた洞窟だったんですけれども、
酒井さんのそのご先祖も、はい、2人だけで島にとか、
そうですね、あのその9代目をずっと遡っていくと、大村でしたかね、から、わずか2人
であ
の聖書とロザリオとキリストのその像を持って、渡ってきて、そこからその集落があのもう親戚多い時は200人ぐらいって言いましたかね、隠れキリシタンの信仰で、
本当にね、なんかたった2人で、何にもないところにたどり着いて、どんな気持ちだったかなってこう思いを馳せると、まあそしてその洞窟も実はすごいところだったんですね、も
うそうですね、あの最初その船降りて、あの、はい、酒井さんご自身も降りて案内してくださるのかなと思ったら、そうじゃなくて、もう私たちがあっちで行ってくださいって言われて、
そうです、それであの、船を結局あれですよね、
はい、そうですね、岸から離さないと、
離さないとい
けなかったので、つなぐところがないですから、
その降りた時にもすごいこう岩というかゴツゴツした石 で、
そうですね、
大変なところに降りてしまったということがまず最初で、でちょっとこう歩いてみたんですが、洞窟がわからないというか、
そうですね、
もう、はい、なんか
そっから先行っていいのか行けないのかわからないような
ところで、これは大変なところに来てしまったっていう感じでしたね、ですから私ちょっとこう登っていって、あ、もうここで終わりかなみたいな、最初そんなふ
う
にも思ってしまうぐらいでしたね。観光ツアーのいろんなパンフレットの中では、もうそこまでなかなかこう
行けない、
あの、船でそこを見るっていう、あの白い十字架と、まあ、像があるんですよね、ですからす、ね、ここがそこですよっていう目印がありますので、そこで終わるっていうことも多いらしいんですけど、まあでも実際あの先生が先にこう降りて、こう上がって降りて、
そうですね、で洞窟、大きな岩をこうね、
大きな洞窟が実際にあって、私ももう降りなきゃと思って覚悟を決めて、あの降りたんですが、これがまたすごいとこでしたね。
そうですね、あの広い洞窟であの天井が高くて、で奥の方は反対側に抜けるようになってるんですよね。
そうですね、で実際はそこはあの、いろんななんか言い伝えがあるらしくて、なんか調べると8人って書いてあったり12、3人って書いてあったり、何家族って言われてたり、いろいろあるようなんですが、とにかくそこで、命を、奪われるその恐ろしさからこう逃れていったんですが、ただその下もゴツゴツした岩ばかりですし、そこに身を置くと感じるんですけど、波の音がすごいんですね。
そうですね、
ドドーンとこう来るんですよ、でこれを聞きながら夜、実際眠ることなんかできたのかしらと思うほど、
そうですね、
なんかすごい恐怖と真っ暗な中で
そうですね
いたのかなと思うと、まあ本当に隠れキリシタンの人々のその当時のね、
そうですね、
辛いこととか困難をすごくこう思わされた。
そうですね、あれはあの朝の食事の準備をするその煙で見つかってしまったっていうことだそうですけども、漁船に発見されてしまって通報されてしまったということだった、
そして捕まってしまった、ということでしたが、
当然夜はもう火なんか使えないですよね。
そうですね、ですから、まあ、その明治の頃のまだまだ迫害の厳しい、その時に生きたお一人一人のことを思うと、
そうですね、
ああ大変な思いをなさったんだなっていうのが、なんかこう、まあ、前回もお話ししましたけど、教会を巡りながらもそれを思いましたけど、今回もその洞窟に、踏み入れたことによってとてもまたそれも実感したというか、そうですね、そんな思いがしましたね、まあ、実際この船長さんは、まあ、そういう お祈りの言葉とかも、うんうん、やっぱりご自分で代々伝わったものをご自分の中にも収めておられて、まあ、主の祈りなどもねしてくださったりとか、まあ、その隠れとして生きる生き様をねいろいろ話をしてくださいましたが、なんかでも本当は隠れていなきゃいけないので、のインタビューとかもいけないわけですよね、
う
ん、ですから、
そうですね、
本当にご親切に、
はい、
あのちょっと、うん、あのお話を聞くことができたのも感謝だったなと思いましたけど、やっぱりその信仰そのものはすっかり独自のものになっている
、そうですね、独自のものになっている、まあ、私たち の, その信仰から見るともうこれはキリスト教とはちょっと違うかなっていう、こう
民族宗教のようなことでずっと ですから、隠れてた人たちがカトリック教会の方にこう復帰した方たち、これをなんか復活キリシタンっていうような言い方をされてたようなちょっと記憶があるんですが、そして自分たちは隠れのまあ9代目ということですので、2通りにこの歴史の中で分かれていったんだなと思いましたね。
でも私はその祈りの言葉、まあ、主の祈りをしていただきましたけれども、その主の祈りの言葉、まあ、録音してきて繰り返し聞いたんですが、今文章として残っている主の祈りの古いものが、あのドチリナキリシタンというその当時、その中に出てくる祈りの言葉が残ってるんですけれども、まあ、それと比べてみて、そんなに大きく変わってないのと、それから、生きつ月島でしたっけ、
うんうん、
の隠れクリスチャンのその主の祈りの言葉と比べてみても非常によく似てて、長い間こう受け継がれてきているものが、まあ、そんなに大きくは変化してないなということを思いましたけども、まあ、その中で一つ面白かったのは、まあ、私たちの言葉で言うと、我らを試みに合わせずっていうその部分が、おテントさんに合わせて保うことなかれかな、そんな言葉だと思うんですが、おテントさんってなんかおテントさんって言ってたのか、ことはっきり聞き取れませんけど、多分テンプテーション、テンプタシオっていうラテン語か、あるいはポルトガル語から言葉をそのまま使ってるんだと思うんですよ。
ただ、
はい。
あ、テンプテーション、英語の。
英語のテンプテーションですね。テントさんにって言ってたと思うんですけども。
なんか、でも、私が今聞いたら、おテント様。
太陽。そんな風に、多分、だから祈って、言ってる本人もどういう意味でそれを言ってるのかはちょっと聞いてみたかったですね、どういう意味なのか、
でもしっかりとその9代目ですので、相当ねつながって
そうですね、
来てますので、でどんどん200名ぐらいいた人々がもう、本当に少なくなってしまった、
ね、幕末 その明治の時代まで250年ぐらい潜伏していて、そこからもうすでに150年ぐらい経ってるわけですから、すごい長い間それが語り継がれてきたということですよね。
まあ、この番組、来週も続くんですが、実はここから私たちは長崎に行って、実はその、まあ、キリスト教の歴史の中ではもう奇跡と言われるような、その250年ぶりの信徒発見というその出来事の場所に行くんですが、そこのことを思ってもなんか本当に信仰の凄さっていうんでしょうか、つながっていく、だからなんかこう、まあ、今で言えば牧師先生とか神父さんとかがない中で、こう次の代に、次の代に、次の代にといく、この凄さをなんか感じながら、お話を聞きましたね、そして、まあ、後藤とか、その行きつきとかのところの人たちの、まあ、転んでしまった、踏みを踏んでしまった人たちの弱さを、その遠藤周作はすごく、書いてて、まあ、そんなところから、まあ、沈黙なども生まれていったようなんですが、なんかでもこの弱さをこう、彼が書きたかったということをすごくなんか、書いてるんですよね、取材ノートなんかでも。でそれはでもなんか私たちも似たように自分の弱さを思うし、通じるところがあるなっていうのも感じましたね、
そうですね、まあ、殉教の歴史を書くときにね、どうしてもその信仰に生き残った、まあ、命を懸けて、信仰の自由を得たっていう人と、そうじゃなくてそれに耐えかねて 転んでいった人たちが両方いるわけで、はい、まあ、どっちの視点からもあの、まあ、小説を書くとかね、歴史を書くとかあると思うんです
が、ありますよね。
その遠藤周作の中の一つ の, あの、うん、視点っていうのはその吉次郎に合わせた、転んでいた吉次郎に合わせた、
そうですね、そうですね、
何度も何度もこう裏切っていってしまう、そう、
でこう日本人に伝わったそのキリスト教がどんなふうになんかその中でこう消化されてなっていったのかみたいなところすごく、はい、書いてますね。まあ来週はまあ私たちはその五島から今度は長崎の方に移動してその出来事に直面する、そこのところの身を置くんですが、まあこの、まあ、この場所でいろいろと、まあ、あの私自身は、まあ、弱さを分かってくださるイエス様の、あのこう憐れみと、
そうですね、
ということもすごくこう、思いました。あの、どんなに私たちが弱いものでもあの憐れんでくださって、救ってくださるお方がいらっしゃるんだなっていうのを、何かとても感謝して思うことができました、じゃあ先生、あの来週も、
そうですね、来週また長崎から、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
今日のほえみトークは祈りの島に行った2回目です。キリシタン洞窟を訪ねました。新上五島町、そして若松島の方の、風景をお伝えしました。いかがでしたでしょうか。先週もプレゼントしましたが、あの先生ちょっと、この、 あのなんていう椿の、ね、
そうですね、
デザインされたステンドグラス、とても、ね、美しかったんですよね、その、しおりを抽選で、プレゼントしています。どうぞお申し込みください。それからこの、ほほえみトークの番組 CD も毎月プレゼントしています。どうぞお申し込みください。それでは郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ山下先生、来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それではお元気で、
さようなら。